今朝の聖書の箇所をお読みいたします。テモテへの手紙第1、5章17節から25節まで。テモテへの手紙第1、5章17節。よく指導している長老は2倍の報酬を受けるにふさわしいとしなさい。御言葉と教えのために労苦している長老は特にそうです。聖書に、脱穀をしている牛に靴子をはめてはならない、また働く者が報酬を受けるのは当然であると言われているからです。長老に対する訴えは、2人か3人の証人がいなければ受理してはなりません。罪を犯している者を全ての人の前で責めなさい。そうすれば他の人たちも恐れを抱くでしょう。私は神とキリストイエスと選ばれた御使いたちの前であなたに厳かに命じます。これらのことを先入観なしに守り、何事もエコひいきせずに行いなさい。誰にも請求に暗示をしてはいけません。また他の人の罪に加担してはいけません。自分を清く保ちなさい。これからは水ばかり飲まないで、胃のために、またたびたび起こる病気のために少量のブドウ酒を用いなさい。ある人たちの罪は裁きを受ける前から明らかですが、他の人たちの罪は後で明らかになります。同じように良い行いも明らかですが、そうでない場合でも隠れたままでいることはありません。今日の箇所でパウロはテモテに対し、少量のブドウ酒を飲むようにと勧めます。テモテは胃腸が弱かったようです。胃のために、またたびたび起こる病気のためにと23節でパウロは勧めます。ブドウ酒は胃腸の働きを活発にさせます。また日本とは異なり、ヨーロッパの水は質が悪く、飲み続けると胆石が溜まったり、体調を崩したりもします。そこでパウロは命じます。23節。水ばかり飲んでいないで、少量のブドウ酒も飲みなさい。テモテの健康を心配するパウロの親心が溢れています。しかし23節において、少量のブドウ酒も飲みなさいとパウロがテモテに勧めているのは、単にその背景にテモテの体調とエペソの水事情があったからではありません。そうではなく、その直前にてパウロが伝えた事柄がテモテに胃の痛みをもたらすような内容だったからです。23節、テモテよ、少量のブドウ酒も飲みなさい。17節から22節にかけて、パウロは長老、特に教職長老と呼ばれる牧師や伝道者についてあれこれと記します。17節。よく指導している長老は2倍の報酬を受けるにふさわしいとしなさい。御言葉と教えのために労している長老、つまり牧師は特にそうです。この17節から22節の内容を一言で表せば、教会をダメにしないための牧師に関する重要事項となります。教会をダメにしないための牧師に関する重要事項。その一つ目は、ふさわしくない者は決して牧師にはしないということです。不正をする者、未熟な者、神学が外れている者、そのような者に暗示をし、牧師としてはなりません。そのようなものが牧師となれば、教会員が困ってしまいます。教会もダメになってしまいます。22節。誰にも請求に暗示をしてはなりません。また、ふさわしくない者への暗示を容認することによって、他の人の罪に加担してもいけません。自分自身を清く保ちなさい。教会をダメにしないためには、ふさわしくない人物に暗示をし、伝道者としてはならないというのです。教会をダメにしないための牧師に関する重要事項、その二つ目は、牧師に対する訴えは慎重にその真偽を見極めなければならないということです。教会を弱くし破壊するために悪魔はあの手この手を使ってきますが、その一つが牧師に対する非難や訴えです。本当は何の問題もないのに、悪魔が教会員をそそのかし、牧師を非難させ、教会の平和と一致を破壊し、伝道に傷をつけようとすることがあります。 そのような嘘、偽りの批判から牧師を守るために、パウロはこう記すのです。19節。長老、特に教職長老と呼ばれる牧師に対する訴えは、二人か三人の証人がいなければ受理してはなりません。聖書では、誰かの罪を認定する際には、二人か三人の証人が必要とされています。申命記の19章15節にはこうあります。いかなる咎でも、いかなる罪でも、一人の証人によって立証されてはならない。二人の証人、または三人の証人によって、そのことは立証されなければならない。しかし今日の箇所は、それよりも格段に厳しい条件が付けられています。牧師の場合は、その罪を立証する段階だけではなく、訴えを受け付ける際においても、複数の証人が必要とされているのです。19節にはこうあります。長老すなわち牧師に対する訴えは、二人か三人の証人がいなければ、受理してもなりません。悪魔は教会員を扇動して牧師を批判させ、教会を破壊しようと常に働きます。その働きから、無実の牧師を守らなければならないのです。一方で、もしも教会員からの訴えが正しいものであり、事実、牧師や伝道者に罪や咎がある場合には、その罪は公にされた上で断罪されなければなりません。20節にはこうあります。罪を犯している者、牧師や伝道者を、すべての人の前で責めなさい。21節。私は神とイエス・キリストと選ばれた御使いたちの前で、あなた方に厳かに命じます。これらのことを先入観なしに守り、何事もエコひいきせずに行いなさい。牧師や伝道者の罪や咎は、他の人の場合にも厳しい扱いを受けるのです。それは、そのような牧師や伝道師によって、教会をダメにしないためです。教会をダメにしないための牧師に関する重要事項、その三つ目は、働きに対する対価を払うということです。18節には、脱穀をしている牛に靴子をはめてはならないとあります。これは申命記25章4節からの引用です。脱穀のために働いている牛が、その最中に麦を食べてしまうことがあります。それを阻止するために、牛に靴子をはめることがありました。しかし聖書はそれを禁じます。働いている牛には食べる権利があるというのです。ましてや、福音宣教の働きに携わる伝道者が、その働きに対して対価を払ってもらうのは当然のことだとパウロは述べるのです。18節。聖書に、脱穀している牛に靴子をはめてはならない。また、働く者が報酬を受けるのは当然であると言われているからです。このパウロの発言は重要です。なぜならパウロ自身は幕屋を作りながら生計を立て、そのお金で伝道を続けていたからです。でもパウロにとってそれは本来の伝道者の姿としては実は例外的であるということです。牧師は外で生活をして自活するのではなく、御言葉の奉仕に対する対価として、教会から糧を得、それで生活すべきなのです。十何節。よく指導している長老は、2倍の報酬、すなわち、教会員からの尊敬と生活費という2つの報酬を受けるにふさわしいとしなさい。御言葉と教えのために労苦している長老は特にそうです。御言葉と教えのために労苦するとは、疲れ果ててしまうほどまでに御言葉の奉仕に没頭するという意味です。疲れ果てるほどまでに御言葉と教えに没頭しているような伝道者には、外で働く余裕など存在しないのです。いや、牧師は御言葉と教えに専心していなければならないのです。なぜなら、牧師が御言葉を深く正しく教えない教会は必ずそのうち ダメになっていくからです。でもこの日本では御言葉に先進できる牧師はごく少数です。日本長老教会の前身であるキリスト長老教会の時代、多くの伝道者たちが、そして牧師たちがアルバイトをしながら家族を養っていきました。そんな先人たちの労苦のおかげで日本長老教会の地区教会は66を数えるまでに成長しました。でも今も教会からはわずかばかりの給料しかもらえない、そんな牧師たちも大勢いるのです。宣教師たちは本国の教会から支援を受けることによって生活することができます。アメリカの団体から給料をもらいながら伝道している、そんな日本人もいます。でも多くの牧師たちは小さな日本の教会にあって今もアルバイトをしながら家族を養い伝道に励んでいるのです。そんな同胞の教師たちの上に神の憐れみと祝福を祈らずにはおれません。17節、よく指導している長老は2倍の報酬を受けるにふさわしいとしなさい。御言葉と教えのために労苦している長老は特にそうです。世人に使おる低き務めは御神に捧ぐる高き技なり。ナザレの匠を我らを助け、力の限りに働かしめよう。367番をもって神を褒めたたえます。お祈りします。父なる神様、新型ウイルスのために人々は不安の中で暮らしています。あなたがすべてを治めておられることをもう一度示してくださいますように。あなたの御手の中で、あなたの働きの中で、私たちが安息を覚えるものでありますように。小さな教会で奮闘し、アルバイトをしながら伝道を続けている牧師たちや伝道者たちのことを覚えます。経済的な不安の中、あなたが彼らの生活と家族を守ってくださいます。そして彼らは今朝も大胆に講壇に立ち、御言葉を語り続けています。その一人一人の働きを祝福してくださいますように。すべての苦難を耐え忍ぶその力を与えてくださいますように。何よりも私たちのためにすべての苦難を耐え忍んだ主であり、この教会の頭であるイエス・キリストを見上げ、その足跡をたどるものでありますように。伝道者一人一人の信仰を強めてくださいますように。救い主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。